スミレのセンスオブワンダフォー。このラジオは頑張る人もゆるく生きる人も本当の自分を輝かせるためのエッセンスをお届けします。今日のお話は屋久島不思議体験記その4。一晩山で過ごした私たちは大急ぎで宿に戻ろうとするんですが、途中で派出所を見つけて駆け込んで、でそこでやっぱり捜索願いが出されていたことを知ります。そして捜索願いの取り消しの書類などを作ったり、届け出を出したんですけれども、そこで聞いたお話ですと、やはりニュースにならないだけでそこの山で遭難する人っていうのはたくさん年間いらっしゃるそうなんですね。で実際にお亡くなりになる方も本当にニュースにならないだけで結構な数いらっしゃるということで、本当に駐在所の方がほっとされていました。あ、そっか、ニュースになるっていうことはみんなが認知するけれども、ニュースにならないその事故や遭難っていうのはあるんだなっていうことをその時知りましたね。でそれでその屋久島って小さい島のようなんですけれども、九州で4番目に高い山とか、結構山と海の高低差がすごい島なんですよ。で私がたちが登ったコースの方も、そこそこの標高がある山で、で途中、登山道として整備はされてるんですけれども、切り立った崖があったりとか、なかなかそのしっかり見えてない状態で登り降りするのは非常に危険なところで、で私たちが一夜を明かした場所も、たまたまいい場所だったんですけれども、本当にその前後は座って過ごすには適さない場所だったので、もう明るくなってからゾッとしたんですけれども、自分たちが腰を下ろした木の切り株、倒木の付近って本当に一歩間違ったらヒューンって谷底にこう転がり落ちるような急勾配とかあって、で実際一回私暗くなってもう目が効かない状態の時にトイレに行きたいなと思って、ちょっと移動してこう手探りで行こうとしたら滑り落ちそうになって、とっさに木の根元に捕まってヒヤッとしたりとかしたんですね。で明るくなって見てみると、その転げ落ちそうになったところが本当にもう他人の方にこうシューッと斜面がこう下が見えない状態で、いやあの時とっさに木に捕まることができてラッキーだったって後で思ったことを覚えています。そんな感じで次に宿に行くと、宿の人が非常に喜んでくださって、でその時朝のもう5時ぐらいだったと思うんですけれども、で戻ってこれてよかったって、やっぱり同じように結構ニュースになってないだけで遭難とか亡くなる方とかって屋久島はいらっしゃるから、本当に戻ってこれてよかったですって言って、で届け出を出してたそれぞれの実感にも知らせてくださっていて、で私たちは自分たちの家に電話をして、で家族に心配かけてごめんなさいって謝ったわけなんですね。でそれから朝食をいただいて、で昼はじゃあ観光の続きをしようということでレンタカーを借りて、で島の周りってぐるっと一周周回するような道路があって、ちょっと今回は行って、ないところを行ってみようっていうことになって、で島の周りの道路をトコトコ軽自動車で、レンタルの軽自動車で走っていたんですね。そしたら結構もう何にもない ところでくねくねくねくねとこうひたすらあの島の、 あの海のへりのところをドライブするという感じであの走ってたんですね。で途中なんか全然なんか見かけないようなあのよくわからない生き物にあの生き物が道路をよぎっていくのを見たりとか、あとあのガジュマルみたいなあの原生林みたいな木がこうわーっと茂っていたりとか、まあ、あの結構単純な景色が続くあの道路だったんですね。あ、まあ、確か屋久島の西側の、まあ、あんまり観光スポットがないような単純に海の周りを巡るようなコースだったんですけれども、途中であのポコンとねレストランがあったんですよ。レストランっていうかねあの小料理屋っていう雰囲気のとこだったんですけどもね。で、あなんかここ入ってみようかって言って、まあ時間帯もお昼だったのであのそこの小料理屋さんにこう入ったんですね。そしたら私たち以外にその時お客さんがいなくて、であの私たちはカウンターにあの座って、であのお昼ご飯いただくことにしたんです。でそしたらなんかあの海の幸が豊富に出てくるお店で、であの亀の手って言ってあの磯場にこうなんかあの本当に亀の手みたいな形のちっちゃい貝がこうびっしり岩にこびりついてるっていうか生えてるのを見たことある方いらっしゃるかもしれないんですけど、その亀の手と青さのりの味噌汁が出てきて、え、亀の手ってこんな形で出てくんのってびっくりしたんですけど、中身を食べるというよりもその亀の手からこう出てくるあのお出汁を楽しむっていう感じなんですけども、非常にうまみがあって濃厚な磯の香りでこんなに美味しい出汁が出るんだってびっくりしたのが印象的です。あとあのお魚お刺身類とかあのすごく1500円ぐらいだったと思うんですけど、手頃なお値段でこうすごくあの鮮烈なあの磯の香りを楽しんだり、あの新鮮なあの海の幸楽しんだりとかって美味しい料理でね、煮込み料理とかもついてて、でここのご飯美味しいねって言って喜びながら食べてたんですけども、でまあ、 あの客お客が私たち2人だけだったんで、どこから来たのとかあのおかみさんが話しかけてくれたりして、大阪から来ましたって言ってまああの話をしてたんですけども、まあ、何かこう気が向いてね、いや実は私たち昨日山から帰れなかったんですって言ってお話ししたら、ああ戻ってこれてよかったねって言われて、やっぱりその屋久島では遭難者が非常に多いっていう話をおかみさんが教えてくれたんですね。で、あのうちのお客さんで捜索隊のリーダーみたいな人がいるんだけどっていう話になって、でそこでその捜索隊の人があの霊感が強いので、あの亡くなった人をたまたまじゃないけどもあのついてこられて、あのお亡くなりになって姿を見つけてしまうっていうのをもう何回も何回もしてるんですって。じゃないとあの本当に帰ってくれないそうなんですよ。で山に入るとそのもうあのそこで亡くなった方がこうある場所からついてきたりとかするんですって。でやっぱりあのずっとついてこられても困るので、あのある一定のところで振り切るスポットというのがあって、であの屋久島には何か所かあの聖域みたいなスポットがあるっていう話だそうなんです。でその、 あのなんか聖域のスポットを通るとあの霊体はついてこれなくなるから、いつもそこを利用してあのお亡くなりになったところを見つけたらあのまあ、 あの説得はするんですって。あの必ずまたあの戻ってきてあの連れて帰ってあげるからついてこないでくれって言うらしいんですけれども、それでもやっぱりその見つけてもらった方はあの本当にほっとするのか、いやあのついてこようってするんですって。あの説得しても通じないんですって。それであのその方はやっぱりついて来られてもあの 困ってしまうので、屋久島のそういう聖聖なるスポットっていうんですかね、本当に聖域みたいなところが何か所かあるところを、そこをわざわざ通って、でついてくる、心配してついてくる霊体を振り切って、で山から一旦下山して、でここそこで見つけましたって報告して、またその遺体を引き取りに行くっていうことをするそうなんですよ。でもう結構な数そうやって見つけてらっしゃる方だそうなんですね。で私たちはその話を聞いて、あーって思ったんですけども、そのたまたま倒木見つけてここがいいねって言って座ったんですけども、所感としてその倒木の半径10メートルぐらいの範囲では何も近寄ってこれない雰囲気があったんです。もう本当に周りで夜になると自然の音、例えば木の葉が擦れる音とか、あと野生動物も結構いるので、野生動物が歩いたり鳴いたりとかするような音以外の人が立ててる音っていうのが結構聞こえてきたんですけれども、だから最初のうちは私たちは誰かが助けに来てくれたんだって勘違いをして、何回も声を出したんですけど、途中でこれは違うんだって気がついて諦めたんですけども、そのたまたま座ってたスポットっていうのが、もうその捜索隊の方がおっしゃるスポットだったって気づいたんですね。もう